会長は一応挨拶お願いします。はい、
一回ごとにマイク下げないで、チッさんに言われるとマイク上げてくれるし、私が立つとまたまた下げない、聞こえません、入ってませんか、入ってますよね、マイクが高いもんだから入らないですね。マイクが悪くないんだって、私が足らないだけの話で、そういうことで、この間の23日24日と、私どもの友好クラブである安中ロータリークラブと、交流会を行いました。あ、そうかね、あ、すみません、ゲストの紹介本来先するべきところ、大変申し訳ございません。改めまして、柴田ロータリークラブ斉藤隆之っていう、城南ロータリークラブ磯岡博士、はい、大変申し訳ございません。さあ今日私が喋ってしまいました、ところでどこまで喋ったか分からないです23日の日は、楽しく、安中さんがゲロ吐くまで飲んだって、私途中中で帰りましたんで、本来なら残って泊まらんばなかったんですけども、仕事の関係上一応帰るってことで帰りました。翌日朝まだ7時に出かけて行って、9時に着いたら、いや8時に着いたらもう9時頃しか出発しないってことで1時間ほどそこで待たされました。佐世川流れ行きまして、遊覧船、私あの小さいゴムボートで磯は渡るんですけども、あの遊覧船で、観光したのは初めてでございました。なかなかいいもんだなと、そう思ってまいりました。大変皆様方にご協力していただきまして、設営、翌日はバーベキュー大会でしたんで、その前の日前日からも準備にかかりまして、大勢の委員会の方皆さんに協力をいただきまして、なんとかあなたの方も喜んで帰ったというようなことで大変嬉しく思っております。今後ともロータリーの、私ちょっと不意気と大きな目がただありますので、皆さんに助けていただきながらやらないとやれないと思いますので、今後とも一つよろしくお願いいたします。終わります。
朝から委員長大変申し訳ありませんでした、飛ばしましてごめんなさい、はい、続きまして幹事報告、星野幹事。
はい、こんにちは。今日第3回目 の、 あの理事会がございまして、そちらの方からご報告いたします。理事役員13名中12名の出席でございました。議題、会計監査について、これは後ほど小柳健二君より、皆様にご報告本日する予定でございますが、小柳君、あ、予定ですか、はい、詳しい方は小柳さんに。第2として創立20周年記念、式典会計報告、これは一応会計報告が出たんですが、時計台の方がまだつかないということで、一応今現在の、会計報告ということで承認されていたださせていただきました。あと8月23日24日安中交流会行かれた方行けなかった方、あると思いますが、まあ、お疲れ様でございました。これに関して の、 会計が、出ております。当初予算より若干4万7000くらいオーバーしたということで、これも楽しく先ほども言ったようにゲロ吐くまで飲んだ結果だと思います。 まあ、ゲロ吐くまで飲んでも4万円ぐらい積んで大変嬉しく思いますが、10月15日、これガバナ公式訪問、スケジュール案について、一応承認させていただきましたので後日メールボックスに配布させていただきます。あとメイキャップ申請でございます、プログラム委員会、職業 会員増強選考 職業の合同委員会、もう一つ社会奉仕委員会、もう一つ、国際奉仕委員会の、メイキャップ申請が届いておりました。6番目にいたしまして、第2560地区よりボーイスカウトの支援についてということで、これ毎年、国際ボーイスカウト連盟から、毎年、来て、今年は一応却下するということで決まったんでございますが、2560地区よりのガバナよりまた、支援をいただきたいということで、来たんですけども、中央ロータリアの財政難でございますので、一応満場一致で支援はしないということに決まりました。あと10月、いや今月ですね、今月の23日、IM の登録予定者でございます。一応名前、お呼びしますので、もう登録済みでございますので、休まず休む方は代理を出してお願いいたします。会長小山明君、会長エレクト神田圭一君、直前会長吉田忠宏君、委員遠藤君、佐藤君、水島君、鈴木君、石井君、大滝君、蓮野君、木戸君、長谷川君、小池君、畑野君、大堀君、富永君、今川君、須藤君、これで最後私の一応19名で、IM 登録させていただきましたのでよろしくお願いいたします。それでは幹事報告になります。9月1日より、ロータリーレートのお知らせ1ドル102円、現行通りでございます。RI 第2560地区より、2014年15年の、地区補助金臨時募集のご案内、これ先ほど本田君にお渡しして、臨時でございますので何か、あったらあるクラブはぜひ出していただきたいと思います。 RI 第2560地区よりボーイスカート連盟、これ先ほど言いましたように、各クラブ1万円以上の、寄付ということでございました。インターアクトクラブより、に第2560地区よりロータリーデーの開催のご案内、これ言い忘れましたけど10月12日今年初めてロータリーデーというのが山越しでやるというふうに決まっておりますので、それに対してインターアクトもぜひ参加ということで来ております。あと第2560地区表彰のあり方について、これ本年度佐々木ガバナーが表彰のあり方っていう形でこんな感じで、まあ多分見えないと思いますがこんな感じでなんかいっぱい表彰されるみたいなんで、後でこれ回しますのでご覧ください。最後になりました。例会閉変更でございます。柴田ロータリー9月15日月曜日休日休会、10月6日規定休会、10月13日祝日休会。幹事報告以上です。
はい、続きまして委員会報告、じゃあロータリー財団の方から。
はい、皆さんこんにちは。 じゃあロータリー財団の方から報告がございます。今幹事の方からお話ありました通り、地区補助金の臨時募集ということで、こちらの方は前回募集あったんですが、私ども中央ロータリーの方は募集は出席の方はしなかったんですが、この度12クラブが承認を受けまして、残った枠が2万ドル臨時で出たそうなんですね。それでもし、参加される方は9月に20日までに、申し込みしてくださいということで、こちらの方は必着ということでございます。それで、こちらの方はじゃあ中央ロータリーじゃあ何口までできるかということなんですが、こちらの方は5000ドルぐらいはできると思います。早めにどなたかどこかの委員会の方であるようであれば、申し込みした方がいいじゃないかなと思います。それからロータリー財団の方で、ポーリハラ・ハリス・ソラエ・ラティというのの加入申し込みのお願いが参っております。こちらの方は1年間で1000ドルを目指す会員を各クラブで1名の推薦をお願いしているそうでございます。ちなみに、村上ロータリークラブの方は、1人、1000ドルを昨年、寄付しておりまして、今年度はレベル4というのを目指しているそうでございます。それからもう一つございまして、ロータリーカードの加入促進のお願いが一つございます。こちらの方は3種類ございまして、一般、ゴールド、ビジネスの3種類がございます。こちらの方利用額の 0.5% と年会費のうち1500円を財団の方に寄付されるということでございます。こちらの方まだ私の方にその申し込み書もございませんので、早めに用意させていただきまして、皆様の方に、お届けしたいと思います。ちなみに一般の方ですと年会費無料だったと思いましたので、皆様にぜひ入っていただきたいと思います。以上です。
はい、じゃあ引き続き吉田年度の会計報告監査ということで小柳君お願いします。
吉田年度
皆さんこんにちは。会計監査の小柳でございます。今回の監査につきましては、昨年よりも、少し、触れての監査報告となります。これは昨年度の主な事業であります20周年の記念事業の生産事務等に、若干時間を費やしたため、今回の報告になったことになります。柴田中央ロータリークラブ一般会計決算書というのが皆様のお手元にあるかと思いますので、ご確認ください。各金額の明細については内容がその適用欄に記載がありますので、ご確認ください。それでは監査報告をさせていただきます。平成26年8月1日幹事から提出された2013、14年度の事業報告書及び収支決算書の各事項について監査したところ、その内容は適正かつ妥当なものと認めます。会計監査人小柳正和、同じく小柳健一、以上です。
はい、ご苦労様です。じゃあ
続
き委員会の方から。
すいません、
ちょっと今
日
は
ですね、出席委員の石井であります。本日は第4回のですね 100% 運動という、出席 100% 運動ということで、皆様の ご協力のことでですね、なんと、45名の、今日出席をいただきました。事前に1名がですね出席しまして、46名の、メイクアップ1名ということで46名出席ということであります。今日はですね、そんなことでベルナンさんの提督前の食事の用意していたと思いますので、本当に皆さんのご協力ありがとうございました。そういうことで、45名で 90%、出席率で 92% ですね、出席してもらいました。本当に大変ご協力ありがとうございました。
じゃあ委員会のご審議会の方から。
はい、お疲れ様です。大変たくさんありがとうございます。それでは読ませていただきます。大野正明君、柴田信用金庫は信用組合の時代を通じて今年で創立90周年の節目を迎えることができました。これもひとえに地元の皆様のおかげと感謝しております。わずかですが本日出席の会員の方のみ 感謝の印です。お帰りの際にお持ち帰りをお願いいたします。ということで、先ほどありましたがお土産がいただいているお土産をいただいているようでございます。二口でございます。頭正蔵君、今月のボックスです。一口です。高橋正明君、当クラブの霊界託話をしたことがある柴田郷土研究会の大沼長江さんから会津との交流会パンフレットの配布依頼がありました。興味ある方は参加していただきください。また当クラブのジジイババンの皆さん、今年も七五三の季節です。チラシをレターボックスに入れておきました。よろしくお願いいたします。二口です。並木修君、9月分のボックスです。三口いただきました。畑平吉君、9月より会計は31期目のスタートとなりました。先日の安中ロータリークラブ交流会は大変ご苦労様でした。二口です。電脳重和君、安中ロータリー交流には参加、交流会のに参加の皆さん、ご苦労様でした。三口です。鈴木英子君、柴田祭り終わり、孫たちと3日間縁日に通い疲れました。8月31日早朝からクリーン作戦参加した皆様、ご苦労様でした。私は祭りとクリーン作戦で、また狭窄症が悪化してしまい、当日は出席できませんでした。ショック。二口です。遠藤正幸君、 100% 出席に、出席した証拠に二口です。100% 出席日 に出席した証拠に二口です。遠藤俊君、8月3日社会奉仕活動に多数の参加していただきありがとうございました。今後もたくさん計画いたします。皆さんの参加を切にお願いいたします。次回は夕方開催して公演清掃を後、その場で軽く懇親会を予定しております。二口です。本田太郎君、49回目の誕生お祝いいただきありがとうございます。またわざわざ届けていただいた長谷川さん、ありがとうございました。三口です。吉田花尾さん、皆さんこんにちは。一週も休んでしまい大変申し訳ませんでした。三口です。どうもありがとうございました。
出席委員会から修正また報告いたします。日浦さんが駆けつけていただきましたので、当日出席46名となりました。残り3名の方がですね、出席しますと目標の 100% に達しますので、大変皆様のご協力本当にありがとうございました。
はい、じゃあ例会の方はこれで終わりたいと思います。引き続き今日はね、クラブ協議会ということで星野幹事の方へお伝えしたいと思います。
はい、じゃあクラブ協議会ということでよろしくお願いいたします。本日はクラブ協議会でございますが、国際奉仕員の方による、海外支援の行き先を、どこにしたらいいか、あそこがいいか、ここがいいかということで決めていただくのでございますので、国際奉仕の委員長佐藤豊君
よろしくお願いいたします。支援先の決める参考ですかね。
その前に、先ほどぐらい会長からも話がございましたが、先々週の8月の23、24の中ロータリーとの交流会、ご参加いただきました方、またご準備いただきました方、いろいろとお手伝いをおかけしました。レターケースに入っておりますけれども、その時の写真が収穫に載っております。安中の方、名前がここに載っておりますけれども、安中の方は会員の方が14名で、ご婦人の方と妹さん、家族の方が2名ということで、合計で16名の方が安中からお越しいただきました。私ども中央ロータリークラブは、当日、高等野球名会ご参加ご出席いただいた方は全部で32名だったと思います。合わせた数で48名で、当日合同夜間例会をさせていただきました。話も出ておりましたけれども、いろいろとたくさんとお飲みになる方もいらっしゃいまして、あん中の方で潰れた方もいらっしゃると。で、二次会をカラオケルームをセッティングしてたんですけれども、意外とあん中ロータリーの方、若い方がいらっしゃいまして、いや本当にこちら太刀打ちできないくらい若い方が多くございまして、なんとそこに、ヤギ会員の息子さんも当日来てもらったもんですから、ヤギ会員の息子さんに一生懸命歌を歌っていただいた、対抗して歌を歌ってもらったところでございます。で、この週報の裏にあります翌日の24日の、笹川流れなんですけれども、ちょっと私でもバーベキューの匂いがありましたんで、遊覧船はちょっと乗らなかったんですけれども、この写真に載っておりますように、天候にも恵まれ、ただ多少波があったということで遊覧船がちょっと揺れたそうです。船酔いまでは行かないにしても、ちょっと気持ち悪くなった方もいらっしゃったみたいです。この写真の右上の方に載っております岩垣、やっぱりあん中の人来たからには、笹川流れの岩垣を召し上がっていただいた方がいいんじゃないかということで、60個用意したんですが、今日はお休みの会員の方が一生懸命なんか一人でね、岩垣5人以降400円するんですけど10個までいかないです、6つ食べたんだって。それだけ美味しかったんだと思います。あん中の方も岩垣は喜んでらしたということで、ございます。この写真を見ますと、その下のバーベキューが載っております。斉藤会員のこの真ん中の写真、なかなかお腹が出てて、その隣サンキューオートさんの、テントの前で吉田さんが腹を出している写真でございますけれどなかなか素敵な写真でございます。バーベキューをしていただいて、で、子供たちに写真載ってますが、スイカ割りをしていただいて、集まってもらった子どもたちの中で一番年長さんが、年長といいますか、年上が親子の方の吉田さんのところのお子さんでございまして、一生懸命子どもたちに、スイカ割りの仕方をご教授なさってたのを今でも鮮明に覚えております。親子と子どもをご参加いただきましてありがとうございました。で、そのことで無事、23、24日はなんとか、あん中の方も多少喜んでいただくことができたと思います。繰り返しますが、ご準備いただきました皆様方、そして、ご参加いただいた、会の皆様方、改めてご礼申し上げます。ありがとうございました。それでは 遡ること5年前から始まりましたカンボジアのプノンペンにあります竹と風の学校というところ、まあ、これについては新しく入られた会員の方もいらっしゃいますので、改めてちょっとだけ時間がありますので、お話申し上げますと、その前にやっておりました国際奉仕活動がベトナムのクチというところ、これはベトナムの南の方にありますホーチミンという町がございます。まあ、そこから外に行ったところにあるクチという町へ、ある方の紹介で、じゃあ長老タリクラブとして、そこの枯葉剤、ベトナム戦争のまだ影響が残っている枯葉剤の影響でまだ危険児が生まれるということで、その孤児院へ訪問をして、1000ドル私をしてきたという経緯が、ございました。それが5年間続いた後、その次の年から、やはりお金も置いてきたらいいけれども先の見えない子どもたちに、支援するのも何だろうなという話のところもありまして、その次の年から、昨年に至るまで、カンボジアのプノンペンにあります竹と風の学校という小学校を、まあ、訪問しまして、毎年1000ドルと合わせて、まあ、パソコンを持っていった年もありましたし、学用品、そして文房具等を持っていたこともございます。たまたまそちらの学校の小学校の校長が日本人だったということもありまして、まあ、なんとか5年間の継続事業ということで、一昨年まで、続いてきたところでございます。そして昨年度、吉田年度の年に、遠藤会員はもう変えられましたね。はい。遊ぼってました。そうですね。前年度、まあ、なんとか行き先を決めて方向性を見出してという年だったんですけれども、まあ、ソーマロータリーさんのどのものとか、いろいろございまして、今年度に持ち越されたという経緯がございます。で、そんなことで、今年度の、国際奉仕委員会として、これからの国際奉仕の支援先を選定しようということで、今日ここのこの、会合となったいきさつがございます。まあ、前置きがちょっと長くなりましたけれども、まあ、いろんなご意見があろうかと思います。まあ、私も、ありますけれども、果たしてじゃあ国際奉仕活動というのは必要なのかどうか。例えばの話ですけれども、日本には無医層もどんどんどんどん出てきます。医者のいない町や村がある中で、国境なき医師団なんていうのは華々しく、報道はされますけれども、果たして日本の無医層の状況の中で海外まで行って、医療活動する必要があるのかと。いうふうな捉え方をなさる方もいらっしゃるでしょう。また逆に言えば、海外まで行って奉仕活動をするんであれば、なんで日本でまして3年前に、東日本大震災があった中で、そちらの方を支援するのも一つじゃないかというご意見もあると思います。一方で例えば、まあ、今回の集団的自衛権云々という報道もある中で、今まで日本が戦争に加担してこなかった。したがって外国からは、日本の自衛隊に対しては、攻撃もされることもなかったというふうな捉え方からいけば、日本が、まあ、海外で一生懸命ボランティア活動なり支援活動をやってもらってるっていう外国の人の目から見たときに、まあ、そういった、捉え方もあるでしょう。まあ、いろんなご意見もあると思います。また、国際奉仕活動をやるにしても、単年度で終わらせるのか、まあ、それとも5年間続けて継続した事業としてやるのかというご意見もあると思います。まあ、それら、いろいろと皆様方からご意見を頂戴する中で、まあ、今日この場で結論を出すわけじゃないんですけれども、今後の、まあ、今年度を含めて、これからの柴田長老タリクラブの国際奉仕の支援先について検討していきたいということで、まあ、 で、皆様方からお話を頂戴したいと思っております。で、以前に皆様方のレターケースの中に皆様方からアンケートをお寄せいただきたいということを入れておきましたけれども、さて今皆様方準備なさっていらっしゃる方はいらっしゃいますでしょうか。そうですよね。で、あらかじめですねお三方からアンケートをいただいております。例えばなんですけれども、ある方のご意見です。支援先の候補地北朝鮮、これについては、具体的な支援内容というのは、まあ、もちろんまだ国交も回復といいますか正常化になってないところなので、まあ、正常化になった場合について、まあ、食料や教育等の、まあ、支援をするのが、北朝鮮に対してどうか、あるいはフィリピンの例でと、まあ、これは、記憶も新しいところですけれども、昨年台風の被害がありました、まあ、そういった、被災地の復興支援、そして、これがまた素晴らしい案でしてね、ガザ地区、これはいや、あえて名前は申し上げませんけれども、ガザ地区で、まあ、イスラエルとの紛争による、まあ、子どもへの支援がどうかという方、そういったご意見がございました。ある方はですね、台湾の少数民族へ、僻地行って教材等を支援したらどうでしょうか。この方も同じくそのフィリピンの、台風の被害被災地へ支援はどうでしょうか。それ以外で、まあ、バングラディッシュ、カラフト、モンゴル、マレーシア、ミャンマーと書いてクエスチョンマークがついてますけれども、まあ、いずれにしましてもそういった、地域へ行って具体的な支援についてはちょっと気にもございませんが、そういった地域での支援はどうでしょうかというご意見もいただいております。もう一方がいらっしゃるんですが、ちょっと字が読めませんので先ほど先生ちょっと割愛をさせていただきます申し訳です。で、今私が、まあ、ちょっとお話申し上げてきたんですが、もう一度お聞きしますが、今この場でマイクを握って具体的にどこどこの支援はいかがでしょうかという方いらっしゃれば、ちょっと、まあ、吉田さん早速手が上がりました。では吉田さんマイクをお渡しいたします。
そこ
に
聞いただけでは
い、じゃあ吉田さんどうぞ。
内モンゴルのずっと上の方の草原の真っ只中の学校を、すごい、モンゴル人が、貧乏して、いるらしくて、その学校の校長からぜひなっていう手紙を、まあ、私はいただいてるんですが、その辺今行ったことないし、自然に海外旅行ということでいかがでしょうか。以上。
はい、で吉田さんからは中国の北の方にあります、まあ、モンゴル寄りにある内モンゴル自治区、まあ、そちらへ、小学校の支援でしょうか。なんか聞いてないみたいですまあ、内モンゴルへ小学校の支援ということですね。はい、そういったご意見もございます。ただ行くにしては時期的なあれは制約は出てくるかと思います。その他ご意見ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、加藤さんどうぞ。
まあ、基本的にはですね、うちの財政で、まあ、せいぜい10万円ぐらいが活用できる金額が喜んでもらえるかどうかという額の問題、それから、まあ、往復して、往復でせいぜい行ってきて、道のりがですね、せいぜい4日から5日しか行けない人がほとんどあるということ、もうそれから、まず安全であるかどうか、我々に行程するときに非常に、不安なところは家族も反対するし、 いけないと思います。まあ、そんなことを考えてですね、そういう条件があるけど、枠の中で、じゃあこうしたらいいんじゃないかという前提を作らないと、いやいや、モンゴルもそれいいんですけど、行けばですね、北京経由からどっか、まあ、大変時間がかかることだし、途中何があっても何にも連絡取れないし、全く未知の世界。で、10万円持っているリスクが非常に高いという、例えばね、いい場所ではあるんだけど、10万円の価値をどう見出すのかなという、枠もありますので、それで転じかけてですね、じゃあ旅行もある程度できて、で、相手も喜んで、まあ、そこそこのバランスの取れるところっていうのことが考えないとですね、手を挙げてもついでに2、3日しかいけないということになればですね、これもなかなかクラブとしても、難しい問題かなと思います。まあ、あえてですね、旅行に行く前にですね、そういったことをまず枠組みをある程度決めてですね、その中でじゃあどこがいいんだと、今回12日からですね、日本の関係でマレーシアに食事行ってきます。その後ですね、ベトナム本地域でイオンが店ができました。イオンですね、今そこの見学とはあってですね、11日まで行っていくんですが、まあ、そのカンボジアのですね、店ができたんですね。ですから物的資源はもう逆に言うと、もう物流が通ったということで、豊かになるわけですね。まあ、町にそのものが前の店に物が入らない、まあ、外はもう下がってきたなと、いずれミャンマーとかもそういうことになるんだろうなという思いもします。去年までインドネシアジャカルタ3年間行ってきましたが、この3年間でジャカルタもものすごい世界的な投資を受けてですね、ジャカルタの世界もう本当にね、超近代的になりましたよ、わずか3年で。それぐらい投資がすごい。まあ最初行ったのかなり前ですよね。その頃ってもう真っ暗で、人の手しか先はない、夜は真っ暗、まあ、全然何もない世界だったんですけどね、10年経っての間にそれが変わったということであります。まあ、10万円の価値ってどうなんだろうなと、我々が出せる価値の中で、ね、やれるところをむしろね、先行していかないと、その上で一緒にみんなで出かけるにしても、まあ、みんなが賛成もらえるような、まあ、比較的安全で連絡を取れて、いいなという場所をやっぱり選ばないとですね、本当に一部の1割もいかない人たちの一部の貢献になっちゃうんで、ある程度参考可能なところを選んでいかないとですね、後々、まあ、選んでどうだったんだなということにならないようにですね、いいんじゃないかなと。ですから決して慌てるのもないし、ね、そんなにどうしようということもないわけですから、まあ、もうちょっと広いみんなが一人一つの意見出るような番組の上でやったらどうかなと思います。こっちに一人二人でどうこうって言うんじゃなくてね、全員が何らかの形の意見を出して上でね、じゃあどうなんだろうということで、成功したらどうかなとそう思いますけど、どうでしょうか。
はい、すいません、新宿区の際の白のレジェンドがですねあります。ちょっと動けないそうなんですいません。
ハニがババレオさん。はい、戦いありがとうございます。それで時間もあと5分ぐらいしかありませんので、まあ、今のご意見参考に、時間をかけて国際保護審議会の中で見つめていきたいと考えておりますが、セパもちょっと機会あった時に私ちょっとお話申し上げたと思ったんですが、私は個人的に考えてたのが、タイの山岳少数民族、こちらについてはタイから、国籍を与えてもらってない、民族がたくさんいると、したがって、教育も受けることができない、生活の過程としては昔はケシの栽培、ラオスとタイとミャンマーの国境の後ですね、ケシの栽培をやってて、まあ、それを売って、生活にして、でそれが今タイ政府からはケシの栽培が禁止になったということで、じゃあどうしたら生活していけるかということで、まあ、変な話なんですけれども、山岳少数民族の女の子が小さいうちから都会へ生かされて、まあ、そこから先は言わなくてお分かりになると思います。まあ、そういった 生活をしているタイの山奥の人たちがいるというところも一つ方法かなと思ってました。でもう一つですね、公益財団法人社会貢献支援財団という財団がございます。これはホームページでこの前私ちょっと見つけたんですけれども、柴田の安田組の社長も、この財団で表彰されてましたが、昨年度平成25年度に例えばそのこれ何の表彰かというと、例えば何ですか、交通事故ありそうな電車に轢かれそうになった子供を助けようとした方とか、消防士の方とか個人を対象として毎年表彰している財団なんですね。でこのホームページを見た中で、薄田玲子さんという方がいらっしゃって、でこの方がベトナムへたまたま行った時に、その枯葉剤の危険度がどの方ということじゃないんですけれども、ストリートチルドレンですとか、親のない子供たちがたくさんいる、でその中で自分がベトナムの真ん中にありますホイアンという世界遺産の町がありますけれども、そこへ行ってコーヒー屋さんを作りました。ユーカフェっていう、まあ、ユーカフェで検索すると多分ネットでも出てくると思います。そこでコーヒー屋さんを喫茶店を始めて、そこに、親御さんのいない子供たちを引き取って、そこで店の手伝いから始めて、学校に行けない子供たちを教えているという方が薄田玲子さんという方がいらっしゃいます。でその方のところへ、まあ、お邪魔して、学校へ通うことのできない子供たちに、まあ、教材を持っていくとか、まあ、経済的な支援をするとかっていう方法も一つあるかなというふうに、思ってたところでございます。じゃあもう28分になりましたんで、まあ、そろそろとマイクをお渡しいたしますけれども、繰り返しますが、まあ、その他に、まあ、先ほどお二方のご意見、そして裸会員からも、あるいは吉田会員からもご意見いただきましたけれども、まあ、その辺参考にさせていただきながら、時間をかけて国際法審議会の中でこれから、次年度のあるいは次々年度になるか分かりませんが、行き先方向性を、決めていきたいと思います。30分間なんかあっという間に過ぎてしまいました。まあ、そのことでご時間いただきましてありがとうございます。では方向性が決まりましたら、また皆様方にご案内申し上げます。で今年度は、それが終わりましたら先遣隊として、実際にそこへ行ってそれを見て皆さん方に報告して、それから実際に会の方を募って現場へ行こうというスケジュールになっております。本日は大変お付き合いいただきましてありがとうございました。
はい、ぴったしと感じます。じゃあ今の会長検証、はい、お気づかさい。
どうしてもマイクが届きません。いろいろ、国際方針の方で考えてくれると思います。私どもそれに従って考えてまいりたいと思います。それでは今日は終わります。